帝国になりましたので講演の2を始めさせていただきたいと思います。まずこの講演の2というものについて少し説明させていただきたいと思います。昨日山本誠一先生にご講演いただきました。外部の講師から本当に平和を求めてそこに向き合ってくださっている方から話が聞きたいと山本先生に依頼をしました。で、同時に夏の学校を準備するにあたって外に来てもらって話を聞く、外の人に来てもらって話を聞くだけではなくて、私たちの独立学園の内部からこの平和の問題につながっていると私たちが信じているこの教育の実践を分かち合う人を立てる必要があるんじゃないか、そういう思いの中で、これは職員にとっては非常にハードルの高いことなんですけれども、話し合いを重ねて今回岩崎桃さんに話をしていただくことになりました。私たち生徒の学びの場、教育の場に参画している者たちですが、人が学ぶということはどういうことなのか、育つということはどういうことなのか、命が育まれるということはどういうことなのか、そうしたことを考えながら、また生徒とのやり取りから見えてきたことだったりをお分かちすることになるかなと思います。私たち自身が自分たちの学びを振り返り考える一つのきっかけになったらと願いますし、皆様にとってもここで起こっていることを共有しながら、そこには必ずしもいいこととかうまくいくことばかりではないと思いますけれども、一つの手がかりきっかけにしてもらって、人間が学ぶ育つ、それってどういうことなのかな、それが平和とどうつながるのかな、そんなことを考えていただくような機会になればなと願います。まず黙祷を持って会を始めていきたいと思います。黙祷しましょう。それでは賛美歌の234番の A をお立ちいただいて共に賛美したいと思います。しおりで言うと初日の開講式と同じ賛美歌になりますので、16ページをお開きください。お立ちいただいて共に賛美できたらと思います。 着席ください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書28章の20節途中から、しおりで言うと15ページになります。マタイによる福音書28章20節途中から、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。それでは、問いを生きると題しまして、岩崎桃先生に講演いただきます。
おはようございます。初めての方も多いですので、簡単に先に自己紹介させていただきます。私の名前は岩崎桃です。男子寮舎館と国語の授業を担当しております。家族は主人と子供が3人います。主人は同じ名字なのでお気づきの方も多いと思いますが、昨日オリエンテーションの説明にここに立っていた人です。子ども会でお世話になっている小6の娘と、中学生会でお世話になっている中2の娘、そして今年度、78期生と入学し、ももさんと呼ばれる関係になった息子がおります。今は学園の夏の有志プログラムで、飯豊山の縦走に行っています。また私は学園の卒業生でもあります。現在在学している学園は年と呼ばず期と呼ぶんですけども、3年生が76期、2年生が77期、1年生が78期です。私は52期になります。今回夏の学校の総務もさせていただいており、何か質問等あれば遠慮なく言っていただきたいなと思います。またこれから語らせていただく話の軸には、アフガニスタンで大地を潤し平和に尽くした中村哲医師と、オーストラリアの詩人ライナ・マリア・リルケの言葉があります。講演後、講堂の後ろのところに本と言葉を載せた資料を置いておきますので、手に取っていただけたら幸いだなと思います。夏の学校のテーマ、幸いなるかな、平和を実現する者たち一人から始まる、このテーマを何度となく反芻しました。幸いなるかな、平和を実現する者たちとは誰か、一人から始まる。イエス様の姿が目に浮かびました。幸いなるかな、平和を実現する者たちはイエス様の言葉です。そしてイエス様は一人から始めた人だと私は聖書を学びながら思います。今日読んでいただいた聖句、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるは、裏切られ、罵られ、苦しみもがきながらも生き、十字架にかけられ、そして復活された後に約束の言葉として語られたイエスの言葉なのです。そのことを思いながらまたテーマを反芻しました。幸いなるかな、平和を実現する者たち一人から始まるという、この一人から始まるという言葉を実感する日々がまさに今だと言い切れると思いました。ではそれがどんな日々なのかということです。二つのことを感じています。一つ目は、一人の人として生きるということの葛藤。一つ目は、一人の人として生きるということの葛藤。二つ目は、一人の人との出会いが私を生かしているという事実。二つ目は、一人の人との出会いが私を生かしている事実ということです。一つ目の、一人の人として生きるということの葛藤について話したいと思います。私の前職は私立小学校の働きでした。 その時は我が子が小さく講師としての働きでした。ただ週5日通い、授業だけでなくクラスや学校に入れない子どもたちの関わりを多く持たせていただきました。ある年3年生に1人の転校生がやってきました。初めての登校日、お母さんから学校に電話が来ました。今学校の前まで来ました。ところが息子が車から降りません。私が迎えに行くと彼は車の後部座席の下でうずくまり震えておりました。その彼の姿を私は忘れることはできません。私はそのまま車の中に入れてもらい、震えている彼の背中を長い間さすりました。というか私にできることは、すいません、さすることしかできなかったのです。9歳の子供が物陰に隠れるように何かを恐れ声も出さず涙を流しながら震えている。お母さんも車の外で涙を流していました。これは一体どういう状況なのか。今も昔も学校に子どもが登校することができないという話があります。統計や調査をしっかり把握していないのですが、私がここ数年感じていることはその理由が教師にあるということです。子どもが安心して学び生活することが求められている学校現場の中で教師が子どもたちの心を傷つけている。彼もまたその一人でした。転校してきた理由が担任の先生との関係でした。彼にとって先生という人がいる場所は安心できる場所ではなくなっていました。先生と呼ばれる人に恐怖心を抱き深く心に傷を負っていました。この事実が私の心に痛く刺さり今も私の心にあります。それは私には関係ないと言えないからです。私も同じ学校現場で教育に携わり生き先生と呼ばれる一人です。私がなぜ学校教育という場で生きるのかを問われた時でした。一人の教師として生きることの葛藤の始まりでもあったように思います。彼は4年生の途中から教室に入り学校生活が送ることができるようになりました。そしておととし洗礼も受けて今は元気に高校生活を送っています。その数年後学園で男子寮の夫婦社官として働かないかと後藤校長から連絡がありました。主人と夏休み中祈りました。ある時主人に聞きました。男子寮はどんなところ？すると同期の男性が3倍いると言いました。私の答えは無理、できない、難しいでした。同級生の名誉のために言いますが、13人は物事を深く考え思ったことをはっきり伝え行動する力がある人たちです。これを聞いた学園の先生や学園生は驚くかもしれませんが、主人に私は社官はできない、あなたがぜひやってください、私は国語の授業に専念しますと言っていました。それにもかかわらずこうしてここにいるのは、主人と長年話し合っていた一人の教師として学び直しを一人の教師としての学び直しの必要を感じていたからです。そんなこんなで始まった2回目の学園生活も5年目を迎えています。我が家は男子寮にあります。唯一女子寮生が遊びに来れる男子寮の場所でもあります。寮と隣接しドア1枚でつながっています。呼び鈴が鳴りはいと返事をすると生徒たちはさまざまな表情をしながら入ってきます。怪我をした、熱が出た、嬉しいことがあった、辛いことがあった、そんなことも多いですが、時間が空いたからももさんが暇だと思ってと訪れてくれる人も少なくありません。 昼寝をしていく人、読書や課題をしていく人がカードゲームをしたり、同期や先輩と話したり、歌ったり、ギターを弾いていく人、それぞれです。私も自分のペースで話したり、仕事をしたり、家事をしたり、自由にやっているので、一つの部屋にいるのにバラバラなことをしていることもあります。一緒にお茶をしながらおしゃべりすることも楽しいですが、私はそんな空間が好きです。夕食を作っている時に訪ねてきて、おいしそうと味見をし、家族よりもお褒めの言葉をいただき、私の一日の疲れが吹っ飛ぶこともあります。そんな寮の日常もありますが、時折静寂が訪れます。毎年このような時間が不思議と与えられます。私にとっての静寂は雪の音に似ています。雪の音は聞こうとしなければ聞こえない人間の心に似ているように思うのです。私たちの住む世界は耳を澄まさなければ聞こえない音、心の声があります。心の声は誰もが持っている声です。そして大切な言葉です。その声を聞くためには、自分自身が心を向け、自分の息を感じることができるぐらい耳を澄まさなければなりません。今この時を逃してはいけないという瞬間、まさに静寂の時間です。その時、大抵たった一人で私の心のドアをノックしに来ます。真剣で鋭い眼差しで、何かを伝えるために、訴えるために、確かめるために、また 私が忘れることのできない瞳です。そして始まる長い沈黙の時間、そして始まる鋭い言葉の問いかけ。社官って必要ですか？なぜ社官が勝手に決めるのですか？社官が偉いのですか？今の学園を見て創設者の鈴木助幸先生は悲しむと思わないのですか？教育者っていう存在は何なんですか？ダメなことをしたら罰することが仕事なのですか？学園の教育は問題が山積みだと思わないのですか？直球に投げかけられる問い。生きる意味は何ですか？これからどう生きればいいのですか？勉強する意味があるのか？なぜ人を信じるのですか？神様を信じていますか？生と死についてどう考えますか？平和をなぜ求めるのですか？怖いくらい本質を捉える問い。両手でこぼれないように必死に受け止め、そのままを、ありのままをただただ受け止めます。この繰り返しの問いの中から、ある時、自分の存在意義がわからないんだよ、生きていることがつらい、苦しい、助けてほしい、ほっといてほしい、ほっておいてほしくない、信じてほしい、信じてほしくない、諦めてほしい、諦めてほしくない、生きることに直結する思いがぐちゃぐちゃになりながら、感情とともにその人の口から語られます。そして私のうちを、すべてを見透かされ、一人の人間として問われます。ももさんは私を、僕を本当に信じているんですか？ももさんは私を、僕を本当に大事に思っていますか？ももさんはどう思うんですか？どう考えるんですか？社官ではなく、先生ではなく、話しているももさんに話しているんです。これが今この時を逃してはならないという瞬間、まさに静寂の時間です。そこには誠実に生きようとする姿しか私の目の前にはありません。そして最後に必ず待つという時間が訪れます。待っているのは、心のドアをノックしに来てくれる人だけではありません。私自身が私を待ちます。私自身が生きる上で大切にしている、祈ること、待つこと、誠実に生きようとすることを、私は本当に大切にしているのか、そこに立つ覚悟があるのかという問いに答える私を待っています。言葉にしてしまうと、責任が私の中で生まれていることを知っているため、誠実に立って言えば、言葉にしたくないという思いが溢れることが多いです。 ごまかし、その場しのぎの言葉で自分を守りたくなります。私の心だけにそっと置いておきたいです。しかしそれは許してはくれません。誠実に生きようとする彼らを前にできないのです。私はとても弱い人間です。自分が本当にそこに立てているのかと不安になり怖くなります。関係性や自分を守ることも考えます。だからこそ一人の社官として、一人の教師として、一人の人として、自分の弱さとの葛藤の中で私は自分をさらけ出すかのように祈ります。やはり祈ることしかできない自分が目の前に現れてきます。そして長い長い静寂の時間の後、私は誠実に生きようとする彼らに祈っていいかと尋ねたくなります。いいよと言ってくれ、共に祈ります。勝手にどうぞと言ってくれ、黙祷することもあります。嫌だ、帰った後に一人で祈ってくれと言ってくれ、そうする時もあります。この繰り返す中で、彼ら自らが祈ってくれたり、祈りたいと言ってくれたり、こちらが涙してしまうこともある、なんとも幸せな時間がそこにはあります。2つ目、一人の人との出会いが私を生かしているという事実について話したいと思います。男子寮の中で信頼が揺らぐということが何度かありました。その時その時、男子寮で生きる人が作り上げてきた寮です。その一つに食べ物や飲み物がなくなるということがありました。なかなか収まらない事態に私自身が至らなさを正直感じました。けれどその都度、男子寮に生きる人が声を上げ、勇気を持ち、時間を使い、自分のこととして考えてくれました。そしてその思いに共に生きようと考えようとしてくれた人がいました。葛藤や感情を涙流しながら語ってくれた人がいました。諦めないと言ってくれた人もいました。言葉にせず耐えてくれた人がいた。そこに優しさがあると言ってくれた人がいました。黒板に亡くなった事実と食べた人は言ってほしいという願いを書く人がいて、そこに愛があると教えてくれた人がいました。すごいなと思いました。他者を見ている、他者のことを思っている言葉そのものでした。私にとっては信頼への道が開かれる瞬間でした。寮生活は楽しいことも多いですが、しんどさもあります。24時間人が共にいる空間、一筋縄ではいかないこと、とてもそれは自然なことです。けれど一人で生きているのではないということを実感する日々でもあります。そして一人一人が信頼という関係の揺らぎを感じ、しんどくなりながらも向き合おうとするとき、道が開かれます。それは他者や関係性だけでなく、自分自身との出会いにもなります。そのことを知っているから、信じているから、ここで生きようと日々葛藤しているのです。一人の人との出会いが私を生かしているという事実を感じます。独立学園には3年間必修科目として国語があります。私が担当している国語には学年ごとに年間テーマがあり、1年を通してそのテーマを軸に学び深めています。3年生の論理国語の授業のテーマは始まりとしました。始まりに込めた思いは、学園生活の終わりが見えてくる3年目、言葉を伝えることの難しさを経験しながら、それでも伝えるということに取り組んでほしい、一人一人にとって言葉を生きるものとしての始まりの時となることを祈り願っているという思いを込めました。5月後半から共に生きているという単元で記事を書くことになっています。記事を書く前に、 立ち止まるということをかなり76期の15名に求めています。ほとんどの人がしんどさを抱いているようです。ちょうど今回3名の76期生が参加してくれていますので、お時間あるときにぜひ思いを聞いてみてほしいなと思います。5月終わりから始め、なかなか終わらず今も続いています。一人一人と1対1で共に生きている時間を持っています。なぜそう思うのか、どうして伝えたいのかと問うと必死に応答してくれます。さらになぜどうしてと問いを投げかけると感情があふれ出しながら、わからない、この課題はやりたくない、悔しい、じゃあどうしてももさんはそう思うんですかと問いが返ってきます。昼食を食べながら、夕食後、休み時間、空き時間、夜の時間、さまざまな時間を使いながら、まるで何かと戦う時間、その繰り返しをしていると、お互いの必死さで頭も心もすべてぐちゃぐちゃになり、わけがわからなくなります。そこからが本番です。立ち止まるって何ですか？私は立ち止まれていますか？私は何を伝えているんだろうか？伝えたいという気持ちを持っているのか？私は一体何と共に生きているのか？という問いが内から不思議と出てきます。やりたいしやれない自分もいる。でもやりたい、自分には必要なんだとほとんどの人が言うのです。なぜかは私も分かりません。そのやり取りは苦しく辛い時間でもありますが、本心たる思いを聞き合う時間だと感じています。76期には伝えましたが、一人一人を苦しめているという自覚が私にはあります。申し訳ない気持ちになり、緩めたくなりますが、その気持ちと戦いつつ、この求めは変えられないと心に覚悟が生まれます。ただですね、内面を深く掘り下げていく作業になりますので、一人一人と向き合い方が違います。自分自身を苦しめることを求めているわけではないと伝えながら、相談しながら、自分の心を守るということも大事にしています。ある3年生が、すいません、ある3年生が、ももさんは76期が大好きですね、ももさんは自分たち一人一人と関わりたくてたまらないんですねと言ってきました。思わず笑ってしまいました。その視点に立っていませんでしたが、その確かにその通りで、課題を超えて一人一人と私は関わりたいのだと思いました。彼らにまたまた教えられました。どんな記事を書いたかは、今年度はまだ途中ですのでありません。昨年度75期生の記事のタイトルだけを少し紹介します。新井雄氏お願いします。何を求めているのかわからない、角の丸くなった筆箱、目に見えない人と、晴れた日の納骨堂へ、共に生きたいという気持ちと共に生きているなどがありました。実はこの時間は3年生としか持てません。3年間ここの授業があるということだけではなく、約2年、寮という学校の中で共に生きたからこそできる時間です。この条件がなければ難しいと思っています。だから私にとっては幸せな時間だと実感しています。私自身も昨年度立ち止まるという時を与えられました。私の立ち止まるという定義は、物事を決めるとき、もしくは進めるとき、また何か悩み葛藤があるときこそあえて立ち止まるということです。勢いでできてしまうことも、忘れたくなることも、周りがどんなに進もうとするときもあえて立ち止まるのです。 今まで走ってきた人生だったので、立ち止まるということはこんなにも苦しいものかと思います。しかも日常は同じ速さで流れていきます。立ち止まってはいられないことがとても多いのです。でももう走れない、なぜか進もうとしない私がいました。仕方がないので日常を送るために泣く泣くやりたいことを、やりたかったことを手放すことにしました。どうしても必要なことだけを残し、あとはひとまず手放す。これは勇気がいることです。その繰り返しの中で不思議なことが起きます。自分自身があえてしっかり立ち止まると物事が実によく見えてきます。他者が見えます。関係性が見えます。そして自分自身を冷静に見ることができます。もちろん受け入れがたいもの、辛いものがあります。見えてきたもの一つ一つ自分の中に落とし込むと、傲慢で自分よがりの私の間違いに気づかされました。そして私が生きる中で出会う一人一人が私に息を、思いを吹き込み、私を生かしているという事実が心の奥底から湧き上がり広がるようになりました。一人の人として生きることの葛藤、一人の人との出会いが私を生かしているという事実、この二つが戦後80年を生きる私の場所です。今を生きることに精一杯な私は、学園の日常を一区切りつくまでこの原稿になかなか手をつけられませんでした。私の目の前にいる一人を、目の前にある学園の日常を、やっぱり何より大事にしたいと強く思いました。そう思える場所がここ学園にはあります。なぜそう思うのかと自分に問うと、湧き出てくる思いは、やはり私が大切にしたいものを本当に大切にしているのかという問いです。問いは私の内から押し出されてきます。まさに私が持っている問いを生きようとしているのかが問われるのです。今日の演題でもある問いを生きるとは、今年4月教職員の新年度研修で先生方がビジョニングを実施し、教職員の年間テーマとなった一つです。私は昨年度から3年生の最後の授業で問いを生きるということを伝えたいと思い、授業に取り上げている内容にもなっています。問う側は問われる、また生きる問いを与えてもらうことが対話の始まりだと教えてくれたのは、後藤校長先生です。問いは答えが出ない、答えがないことも多いと思います。答えがあること、出すことが重要ではないと私は思います。問いは問いのままで良いと思うのです。大事なことは、私が共に生きている人から投げかけられた問いに一度立ち止まる、私の間違いに気づき認め、何が本当なのか、何が大事なのかということを葛藤しながらも待って、静寂の中、誠実に生きようとする思いの中で生きたいと願うかだと私は思っています。問いを生きることでしか生きることができないんだということを私は実感しています。最後にですね、中村哲医師の言葉を紹介して終わりたいなと思います。信頼は一朝にして築かれるものではない、利害を超え忍耐を重ね、裏切られても裏切返さない誠実さこそが人々の心に触れる、それは武力以上に強固な安全を提供してくれ、人々を動かすことができる。私たちにとって平和とは理念ではなく現実の力なのだ。私たちはいとも安易に戦争と平和を語りすぎる。武力行使によって守られるものは何か、そして本当に守るべきとは何か、 静かに思いをいたすべきかと思われる。お祈りいたします。神様、神様は今どういうふうに思っているのかなと、不安の中におります。ただここにいさせてくださったことだけを本当に感謝しています。私たちのうちの中にあるさまざまな葛藤や思い、その一つ一つをすべてあなたがご存知なはずです。私たちは求めているもの、願っていること、そしてそれにもがき苦しむ弱い人間でもありますが、その時その時にあなたが本当に本当に小さな灯火を私たちの心の内に、灯してくださり、生きる力と変えさせていただいていることも実感しています。どうかどうか神様、ここに集う一人一人、そして世界中にあなたを求め、平和を求め生きている一人一人の心にあなたが灯火を灯してくださいますように。この小さきお祈りでありますが、すべてに感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。最後に19ページになりますが、賛美歌の2編の159番を賛美したいなと思います。